人社長のための経理のヒント。皆様こんにちは、理財実践塾株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。9月16日配信開始のこの回ですが、はい、9月16日って競馬の日だそうなんです。はい、はい、お馬さんの競馬 で、なぜかというと、はい、1954年の今日、日本中央競馬会が発足した、 JRA が発足した日だからということですが、競馬ってやりますか？
やってましたね。最近も、まあ、新聞とか見ることは多いです。
うん、
若い頃はやってました。
やってました。
はい、
うん、私もやってましたですね。
あ、ですね、過去形ですね。ちょうどまあ2000年になる前ぐらいとか、うん、ディープインパクトの頃って感じです。
そういうね、名馬っていうかいるとなんか気になりますしね。
そうですね、毎週のように競馬場友人と行ってたりとか、前の会社とかでも、土曜日になると指定席取っとくからお前ら来いよって言って。
すごい。うん。
金融機関の人意外と競馬やる人多いなと思って。
あ、そうなんですか。
うん。それで、東京競馬場行ってみんなで競馬見た後、そのまま飲み会に繰り出して帰ってくるみたいな。そんなことが結構ありました。
そうなんですね。またこの、ね、季節的に秋からね、大きなレースとかもあって、気合が入ってる人も多いかと思いますが、
ね。
それにはちゃんと元手がないといけないわけで、はい、しっかりとした管理が必要ですよね。
はい、まさにそうですね。はい、ギャンブルにしちゃいけませんから
ね。そうですよね。はい。そんな中で今回はどんなお話でしょうか。
はい。前回に引き続きまして、まあ、リスク管理というテーマですね。で、うん、今回は特に事業を守るための保険っていうことをあれこれ、話をしていきたいなと思います。
うん。
何かというと、前回私最後に何て言ったか覚えてます？皆さん。
前回の最後。
前回のラスト。
宿題の件ですか？
そうですね。調べといてねっていう話をしました。
うん。
で、それを調べておくと、今日、申し上げる保険っていうのがいろいろ、あ、これはこういうふうに結びついてるんだなって目的別でわかるわけですよね。
うん。
なので、目的別でわかって、で、それで、あ、この保証は多すぎるなとか、逆にこの保証は、あれちょっと不安だなっていうところを、うん、じゃあどういうふうに、まあ、解約するのか、付け加えるのか、それとも他の方法で賄うのか、みたいなことを考えるためのきっかけ作りになればなと思いまして、うん、今日は事業を守るための保険っていうことをお伝えしていきたいなというふうに思っております。は
あ、お願いします。
で、まずは、労災ですね。
うん。
原則は経営者の方は入れません。これは、もともと労災というのは労働災害ですから、要は、従業員が仕事中に病気とか怪我をしたり、通勤途中とかで病気とか怪我した場合に入れるものが労災保険。ですから、経営者は入れないのが原則なんですが、特に今回聞いてらっしゃる方の中で内装業をやってるとか、建築関係やってる方、この方たちは一人親方の労災保険みたいなのもあったりしますので、自分は経営者だけど現場に出るっていう人も結構多かったりすると思うんですよね。
うん、
で、そういった方は、まあ、特別加入という形で、まあ、一人親方労災とかって呼んだりしてること多いですけれども、うん、そういったものに入ることもできます。
そうなんですね。
特に自分自身がその仕事に出る。なぜかというと、建設関係の方ってやっぱり、ジムと比べると怪我する確率って多分高いと思うんですね。いろんな場所で作業したり、はい、いろんな天候とかいろんな気温で作業したり、
うん、
いろんな機械を使うから、やっぱりそれによって怪我したりっていうこともあったりすると思うので、うん、それで、まあ、軽い怪我だったらまあ、すぐ治療してまた取り掛かれるけれども、それこそ手術しなければいけない怪我とかっていうこともあったりすると思うんですよね。例えば、手切っちゃったとか、
はい、
あとそれから、まあ、転落だったら相当重症ですけれども、
うんうん、
そういったことがないようにするのがもちろん一番いいんですが、万が一そういったことがあった時にも備えて、ちゃんと、まあ、労災っていうことをですね、特に建設関係とか外で現場作業する方は、そういったことも、あ、入ってるかなっていうことは、必ず確認していただいて、建設関係の方だったら、 中堅国保とかそういった、千葉土建とか東京土建とかそういったところの、まあ、そういった建設業関係の国民健康保険のグループがあるので、そこにまず聞いてみていただくことをお勧めします。労災っていうことですね。従業員がいれば労災は入ってるはずなので、従業員の分は、必ず、まあ、公で決められてる労災に必ず入るっていうことは、忘れないようにしていただきたいなというところでございます。これが一つ目ですね。で、二つ目。まあ、損害保険と呼ばれるものですね。例えば、店舗借りてる方だったら、なんか保険入ってくださいねっていうのあったりしますよね。例えば、借家人賠償保険とかって言って、まあ、要は、店舗とかオフィスを借りてて、そこで万が一火災出しちゃったなんていうことがあったりする場合には、まあ、そういった賠償保険とかも必須だし、あと、それから、まあ、火災保険とかも、まあ、入ってないとまずいですよねっていうところになってきます。で、それだけじゃなくて、例えば、専門用語で言うと、施設賠償責任保険って、要は、来店客が何かのきっかけで怪我しちゃったなんていうことはあったりしますよね。何か、例えば、机の角に手をぶつけて手怪我しちゃったなんていうことがあるかもしれません。そういった時に、備えての、保険ですね。賠償責任保険とか、火災保険っていうことも、必ず、まあ、入ってるかどうか確認してください。この辺は、賠償もそうですし、火災っていうのもそうですけど、一度そういった災害が起きると、被害が大きくなるし、賠償とか、保険入ってなければ、自分でそれをお金払わないといけないわけですから、そういったお金って、決して小さい金額ではないと思いますので、そういったものがちゃんと入って、あるかどうかっていうこと。おそらくオフィス借りてらっしゃるという方であれば、多分その大家さんなり不動産会社さんから損害保険入ってくださいねとか、代わりにこっちの方で損害保険手続きしますよとか、そういった話があるかと思いますので、そういった保険が必ずあるっていうことと、あと内容がどんなものかですね。火災の時だけ出るのか、賠償があった時にも出るのかっていうところ。どういった時にどういった保険が出るのかっていうことを把握をしておいてほしいです。これは保険証券見ればわかるはず。だいたい保険証券契約するとファイルして机の奥底に眠ってるってパターンが 多いと思うので、それで更新の時にあれこれなんだっけっていうことになりますので、必ず、こういったリスクの時にはこういった保険が出るんだっていうことを、まあ一覧表かなんかにまとめていただけるといいかなと思いますので、そういったものを忘れないように、特に店舗運営している方は、その店舗関係の賠償責任保険というのも必ず入っておいていただくことを私はお勧めしたいなと思います。
そっか、そういうこともありますもんね、お客さんがっていう。
そう、お客さんに万が一のことがあるっていうこともあるかもしれない。で、あと、物とかを何かぶつけちゃったっていう時とかもあるかもしれないしっていうのもいろいろありますからね。その損害保険一つ取ってみてもいろんな、例えば物壊しちゃったとか、あとそれから、まあ商品を壊しちゃったっていうことも、ひょっとしたらあるかもしれませんので、そういったことに対しての、まあ保険っていうのがどのくらいどういう保証があるのかっていうことを見たり、で、保険証券見て、なんだかよくわかんないなと思ったら、その契約した保険会社の方に、なんかこういう保険入ってんだけど、今一つ保証わかんないから教えてくれるって言えば、まあ、また丁寧に教えてくれると思うので、どういった時に出るのかっていうところを、ちゃんと、把握していただけると良いかと思います。で、あと三つ目ですね。自動車保険。で、個人契約のまんまじゃなく、事業用の契約、まあ若干契約内容とかも違っておりますので、まあ事業で入ったら必ず事業契約にしておくことっていうことですね。自動車保険。で、特に営業で車使ったりとか、そういったシチュエーションって多分増えますし、個人で、まあ、車運転するときよりも格段多分いろんな移動先もあるかもしれないしっていうこともあると思いますので、自動車保険については必ずもう対人対物無制限みたいなことを昔言ってましたけれども、そういったもう制限なくちゃんとしっかりと入っておいて、自動車も事故あった場合には当然ながらとてつもなくリスクはでかくなりますので、そういったところは忘れずに加入をしといていただけると良いかと思います。で、あとは4つ目。 所得保障。これはちょっと目先が変わります。
所得保障。
そうです。自分自身が働けなくなった時に出る保険ですね。これはまあ、損害保険のケースもありますけど、生命保険でそういう所得保障っていうのもあったりします。例えば自分自身が例えば入院しちゃって3ヶ月ぐらい動けなくなった時に、例えば保険が毎月、何万何十万出るみたいなこともあったりとか、まあ、介護状態とかになっちゃったら、まあ、それに対して出るみたいなこともあったりしますけれども、その自分自身が病気とか怪我で動けなくなった時のための保険っていうところも、まあ、休業ですよね。さっき言ったように自分自身が動けないイコール売上が落ちてしまうっていうことは、個人事業主とか一人でやってる会社の方はよくあるパターンだと思いますので、そういったこと、売上が仮にゼロになったとしても、なんとか支払いっていうのはありますよね。家賃とか水道光熱費とか、場合によっては人件費も払わなきゃいけないから、そういったことの払いに不自由がないように、そういった保証っていうこともつけといていただくと、後々助かったということにもなりかねないかなと思います。
ですね。
いや、あとは、まあ、もし、必要であればっていうところで、生命保険を入っている方ですね。まあ、生命保険入っている方もいらっしゃると思います。昔だったら節税対策とかって言って、保険料をドンと払って、まあ、税金を抑えるっていうことも、まあ、昔はありました。昔はっていうのは、税制がいろいろ変わったので、今それやってもあまり意味がないので、入らないっていうケースも多かったりしますけれども、ただ、そういった節税っていうことじゃなくて、純粋に自分自身に万が一のことがあったときに、会社で、まあ、支払いっていうことが不自由ないようにするっていう点では、当然ながら生命保険で僕は有効だと思いますので、そういったことも、含めながら、まあ、保険、どういう状態で入っているかっていうところですね。で、ここでのポイントっていうのは何かというと、自分自身が動けなくなるシチュエーションになった時に、事業が止まるリスクに直結するかどうかっていうところです。例えばじゃあ、事務所とか店舗が火事になっちゃいました。ってなれば、当然ながら、まあ、売上ゼロになっちゃいますよね。そういうところか、また改めてってなった時に、そこのところでまたやるのか、それとも別の場所でやるのかっていうことも考えなければいけないし、そうすると事業半年とか、下手したら1年ぐらい止まっちゃうっていう、1年以上止まっちゃうってことも考えられるわけですから、その事業が止まってしまうリスクに直結して、かつそれがどのぐらいの影響が出るのか、半年動けないのか、1年動けないのかみたいなことも、ちょっと考えていただくと、まあ、本当に必要なもの。まあ、入ってなければ何が必要なのかっていうところを優先順位をつけるっていうことも、時には必要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、もちろん全部入っていればいいけれども、当然ながら、全部入るとなると保険料もそれなりにかかりますので、
そうですね。
そうなんです。全部入れるんだったらもちろん入っておいた方が僕はいいと思います。ただ、全部ってわけにもいかないよっていう方も当然いらっしゃるので、その時にはじゃあ優先順位をつけるとすれば、その優先順位のつけ方としては、事業が止まった時にリスクが大きいのは何だろうなっていうので、あえて順位付けをするとすればどれですかっていうふうな、そんな視点で順位付けをしていただくと、ああ、こういう感じかっていう、こういうリスクがありそうだな。じゃあ、それを例えば会社の預金で、もしくは社長の預金に賄えるんだったら別に僕は保険入らなくていいと思うんですけれども、中には賠償金額めちゃくちゃ大きいケースになることもありますので、そういったことになった時に備えて、まあ、転ばぬ先の杖と僕は思ってますけれども、保険という選択肢も考えてもいいんじゃないでしょうかっていうところになってきます。
そうですね。自分に必要な保証がどのぐらいあるかとかね、そういう細かいチェック必要ですね。
そうですね。そこの細かいチェックをすることで事業のリスクっていうことも減らしたり、まあ、自分自身で管理することができるわけですから、特に闇雲に入ってるとかっていう人もいるし、全く俺は怪我しないから大丈夫って言って何も入んない人もいるし、まあ、両極端な人が多いですから、まあ、自分自身に万が一はあるものだと思って僕は挑んだ方がいいのかなっていうふうに思います。
そうですね。しっかりと 今のうちに、今この健康で動いている間に考えなきゃいけないことですね。
そうですね、おっしゃる通りだと僕は思います、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。